バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。はいはいはいはい、またまたやってまいりました、バッキー大阪のストレンジャーズパラダイス。今回もよろしくお願いいたします。はい、今回はですね、音楽のコーナー趣味趣味ミュージックでお送りしたいと思います。よろしくお願いいたします。今回はですね、この趣味趣味ミュージックっていうね、あの僕の音楽のコーナーに名前をつけてるのも、このね、大滝詠一さんの、ある曲から、ね、これは拝借してるわけですけれども、この、趣味趣味ミュージックって僕が音楽のコーナーを名付けるぐらい、すごく影響を受けた大滝詠一さんのニューアルバムの話を今回はさせていただきたいと思います。大滝詠一さんの話を簡単にすると、ロングバケーションっていうアルバムがあって、これがね、本当に、1981年に、3月21日にリリースされて、本当に邦楽アルバムを代表する1枚っていうね、ことになってる、いろんな意味ですごいアルバムなんですよね。で、そんなアルバムを出した人なんですけども、それよりさらに遡ると、日本でロックを初めてやったって言われてる、ハッピーエンドっていうバンドをやってて、そこでボーカルを取ってた人なんですね。で、その後、ソロに転向して、で、この今言った、ロングバケーションってアルバムを出すまでに、いろんなこう試みを試行錯誤するわけですよ。で、ノベルティーソングって、ちょっとコミックソングというかね、面白おかしいふざけたアルバムを出してみたりとか、なんかそういうのをいろんなことをして、でもやっぱりポップスをやったら本当に日本で一番すごいみたいな感じのね、そのロングバケーションをリリースしたっていうね。で、その後はね、結構マイペースで、もう作りたい時に作りたいものしか作らんよみたいな感じだったんですよね。で、そんな感じでね、とにかく邦楽史に残るすごい人で、僕はね、コミックソング的なノベルティーソングとかね、そういうのとか、あとはこのね、本当にロングバケーションを筆頭にポップスのすごく素敵な曲っていう、もうそういうあらゆる面から本当に中学生ぐらいの時にやたらと影響を受けて、で、なんかその僕の価値観の根源をある意味作ってくれた一人だなっていう風に思ってるんですね。だから僕はすごいリスペクトしてて、なんかもういろんな影響を受けた人なんですけれども、そんなね、師匠がね、実は2013年の年末12月30日にいきなり亡くなっちゃったんです。で、まだまだそんなにね、亡くなっちゃうような年齢じゃなかったんだけど、えっていうぽっくり亡くなってしまってね、それからもうちょっと6年ぐらい経つんですけれども、それでも亡くなってからも、そのさっき言ったね、ロングバケーションの発売日となる3月21日には毎年いろんな形でいろんなものがリリースされてるんですね。で、去年なんかは1983年のコンサートほとんどやんなかった人な、ライブほとんどやんなかった人なんだけど、ナイアガラコンサート83っていうアルバムを出したりとか、その前にはいろんなアーティストに曲を提供したり CM ソングいっぱい作ってる人なんですけど、夢で会えたらっていう歌があって、その曲にまつわるなんかこうアルバムっていうのを出したりとか、その前にもシングルボックスみたいなのを出したりとか、とにかく毎年いろんなものが出てくるわけですよ。で、今回は本当にね、亡くなってからその7年目の3月21日を迎えたんですけども、もうね、新しい音源とかないだろうと思ったら、今回まさかの新譜ですよ、これが出たわけですよ。で、僕はね、ちょっと前にこの情報を知って、うわマジかっつって、もう本当にね、大滝詠一さんの音源、新しいね、未発表の曲なんてないと思ってたのが、こうしてアルバムになって出るっていうね、おーマジかーっつってね、もう本当に待ちに待ってたんですよね。で、今回届いたこの新譜がハッピーエンディングっていうアルバムなんですね。で、正直ね、半分ぐらいインストナンバーだったりとかするんですけれども、僕は本当に大滝詠一さんはナイアガラレーベルっていうのを自分で立ち上げてて、で、大滝さんナイアガラレーベルのファンのことをみんなナイアガラって呼ぶんですけど、僕はもうナイアガラなんで、すごくもういろんな彼のね、作ったものを知ってるんですね。で、ちょっと話それますけれども、今でこそこう当たり前のこう環境ビデオみたいなね、ああいう 映像っていうのが実は多分大竹栄一さんが初めて作ったんですよ。で自分の楽曲のインストロメンタルを本当にその綺麗なねあの南国の映像とかに載せてっていうあの、まあ、昔だからビデオですよね、うん、なんかその環境ビデオみたいのを作ってリリースしたんですよね。で僕なんかも後追いでそれを知ったんですけれども、映像作品があるんだ、なんだろうって思ってみたら、本当にひたすらそのね、あのよく夜中にある明日の天気みたいな感じのなんかそのね、あの綺麗なリゾート地がこう映って、明日の天気は東京は晴れみたいな感じのところに映るようなやつにひたすらこうインストのね、うん、ナンバーがこうタラタラ流れるっていうやつで、これ何みたいな感じだったんですけど、まあ、元々ねそういうのを作ったのがあの人が多分元祖で、なんかそういう意味でもすごいなと思うんですよね。で、あれなんですよ、ナイアガラフォールオブサウンドオーケストラルっていう、まあ、その一応ナイアガラレーベルのオーケストラルっていうのがあって、でその人たちがそのインストロメンタルだけで、ね、その大竹栄一さんの曲をねインストロメンタルだけであの作ったアルバムなんかもあったりとかして、で僕らみたいなこうマニアックなナイアガラはそういうのを聞いてるし、さっき言ったみたいな、ね、その映像作品なんかでもねそういうのをあのすごくなんか親しみがあるんで、まあ、今回のアルバムね本当にあの全部で11曲入ってる中で、1、2、3、あでも3曲か、ん4曲、うん、はまあ本当にインストナンバーなんですけれども、なんかそういうのがこうところどころ入ってるのもこう箸休め的というかね、なんかそのアルバムっていうこうなんか構成の中に余裕を持たせてくれてるというかね、あれなんですよね、こう2枚組でびっちりなんかこう例えば18曲ずつ2枚組ってビシーみたいな感じでもなんかなかなか聞ききれないじゃないですか。だからなんかだけどその1枚アルバム1枚でね、そのインストナンバーなんかもあって余裕があるんだけどなんか贅沢だよねみたいな感じの、なんかこういうアルバムの作り方も僕はすごいあるかなと思ってて、浜田省吾の J ボーイってね、まあ浜田省吾、浜省の代表するアルバムなんですけれども、この J ボーイなんかも2枚組なんですけど、何気にねインストナンバーがね入ってたりするんですよね。でなんかそれってあの穴埋め的に作ってるんじゃねえのっていうね言い方もできるけど、なんかよく言えばなんかすごくそのトラックアルバム1枚の作品の中になんかすごいゆとりを持たしてるっていう感じもあって、なんか、うん、ぎっちり詰め込まないなんか贅沢みたいなね、なんかすごいそういうのもあるし、で今回のこのね大竹栄一さんの新譜に関してはあのやっぱり大竹栄一さんはインストルメンタルアルバムなんかも出してたりとかしてる人なんで、もう本当にねそういうのを親しんできた僕らにとってはなんかそういうのが入ってると、なんかそれはそれで本当にすごくなんか懐かしかったり、なんか得した気分になったり、うん、なんかあ彼の作品だなっていうのがすごく感じられてたりとか、なんかすごくそういう良さもあったりとかして、ね、なんか本当にあの久々にあの最近ねさすがにねしょっちゅう大竹栄一さんの曲をあまり聞いたりはしてないんですけれども、なんかそのもう懐かしいし、なんか、うん、やっぱりね懐かしいだけじゃなくていいんだよねあまあ好きだからっていうのもあるけど、なんかすごくよくって、で僕が とにかく今回すごくグッときたのが、ハッピーエンドで始めようっていう曲があるんですよ。でこのハッピーエンドで始めようっていう曲はもう大竹栄一さんって80年代半ばから新譜を一切出してなかったのに、まさかの97年にしかもあのドラマの主題歌、あのキムタクと松たか子が出てたあのラブジェネレーションっていう、ね、このドラマの主題歌としていきなりリリースされた幸せな結末っていう曲があるんですけど、その B 面の、まあね、カップリングの曲なんですね、うん、でこのハッピーエンドで始めようっていう曲は僕すごい好きな曲なんですけど、これを出した時に、大竹栄一さんって本当にあのメディアとかにも全然出ない人 でだけどもあの山下達郎さんの日曜日やってる番組に新春だけ、うん、1年に1回ぐらい出るみたいなまあそういう感じであの出たりするんですね。で僕はあのもうナイアガラなんでそれをリアルタイムで聞いてたんですけど、この時にまあ、リリースされてるのとは違うバージョンを、ね、かけますって言ってかけたバージョンなんですよ。それ僕すごい覚えてて、エンディングとかがすごいインパクトあったんで、で それがここに入っててうおーっと思ってでこのね曲ねすごくあのテンポもいいし、あの音の作り方とかね、なんかそういうのいろんな意味ですごく好きな曲なんですけど、でそれのねあの時聞いたあのバージョンだっていうのがね本当に嬉しくって、もう最高でした、うん、でその後にインストロメンタルが2曲続くんですよ。これも本当にあのさっき言ったみたいにね、そのインスト曲を数々出してるもう大滝さんならではのね、あーってもうそうそうこれこれっていうような感じのねインストロメンタルで、ほんととにかくなんかいろんなことを思い出してくれた、思い出させてくれたり、改めてあやっぱいいわって思わせてくれたりっていうね、ほんとに最高でした。で、今回僕が買ったこのアルバムなんですけれども、実はあの限定版なんですよ。で、2枚組になってて、ディスク2っていうのがついてるんです。で、このディスク2がね、また憎いんですよね。ナイアガラ TV スペシャルボリューム1っていうアルバムになってるんですけど、これ何かというと、大竹栄一さんって結構 CM ソングの仕事とかもしてたんですね。で、その自分の作った CM ソングを、アルバムとしてリリースしたりって、こういうことをね、したアーティストっていうのは本当に今までいなくて初めてだったんじゃないかなと思うんですけども、なんか出前一丁とかね、三ツ矢サイダーとかね、なんかそういうこう、いろんな CM ソングを、自分の作った作品としてアルバムにしたりとかしてるのもあって、で、僕は初めて、昔ね、レンタルレコードみたいなのを借りたときに、借りたのが、ナイアガラ CM スペシャルボリューム2ってやつだったんですね。ボリューム1じゃなくて2みたいなね。うん、で、まあそんなこともあったりとかして、で、なんかね、この彼の作る CM ソング集みたいなね、この、まあ言うなれば、レアトラック集、レアトラックを集めたアルバムみたいな感じなんですけど、これの TV スペシャルって、まあちょっとテレビで扱われた曲が、こう、いくつかっていうかね、結構入ってるっていうこのアルバムが、まあちょっとおまけというかね、ボーナストラック的な感じで、限定版としてついてるということなんですよ。で、これなんかも今言ったみたいに、その CM スペシャルっていう CM の曲だけで作られたアルバムなんかも、ね、すごく馴染みのあるナイアガラとしては本当にたまらなくて、うん。で、しかもこの90年代の、ね、まあまさかのね、もう新曲出さないだろうって言って、思った矢先に出したっていう、そこら辺の曲が結構メインなわけですよね。だからなんか聞いたことのないやつだし、なんかね、もうまあこのね、うん、幸せな結末とか恋する二人とかね、なんか、うん、すぐハッピーエンドで始めようとか、うん、散々好きだから聴いてる曲なんだけど、なんかこのスペシャルバージョン、このテレビスペシャルっていうこの感じのね、なんかレアトラック集的な感じで聴かせたら、聴くとまた味わいが違ったりとか、その CM スペシャルっていうアルバムにね、やっぱちょっとなぞらえて、なんか懐かしめたりとかっていうことで、もう本当にすごいもう、なんか特別なプレゼントみたいな感じでね、なんかもうね、7年目にしてやってくれず師匠みたいな感じでね、まあ本当にナイアガラレーベルとかね、本当になんかいつまでもファン楽しませてくれてすげえなっていうのを本当にねつくづく思います。で、それでさらにすごいのが、まあこうなると来年は何が出るかなって思うじゃないですか。そうするとなんとさ、このオープニングから話してるロングバケーション、ロングバケーションっていうこのアルバムですね、81年にリリースされたロングバケーションで、来年の3月21日になると40周年なんですね。で、このアルバムのジャケットの合間にチラシがピラリと挟まってまして、2021年3月21日日曜日、あ、ロングバケーション 40th アニバーサリーってね、要は40周年記念版が出るよっていうね、この予告がちゃんと挟まってるっていうね、これ憎いなーっていうね、もうちょっと前にリリースされたナイアガラムーンっていうアルバムがあって、それはね40周年記念版が出たんですよ。40周年ってすげえなみたいな感じなんですけど、で、まあこのロングバケーションも、もうこのねロングバケーションも本当に30周年記念までもう10年ごとにちゃんと出て、で、その前にも2つバージョンがあったりとかして、もうマニアはね5枚ぐらい持ってるわけですよ、同じアルバム、いろいろこうリマスターとかそういうやつで、うん、だけど、まあ俺は間違いなく来年また買いますよ。で、しかもそれもすげえ楽しみにしてるんだね。で、たまに何て言うの、オケ音源が入ってたりとか、なんかちょっとそのボーナストラックとかね、なんかデモ音源が入ったりみたいなのがあるんですけど、もうさすがにね、もうレアトラックないかなって思うんですけど、もしかしたらあったりすんのかな、なんか、ひょっと出てきたりみたいなね、たまにそういうのあるじゃないですか。 なんでちょっとわかんないですけど、まあとにかくね、基本的には同じなんですよだけどなんかそのやっぱりミキシングが違ったりみたいなところを楽しみにしたりとかね、なんかそういう感じで好きで散々聴いてるからこそなんか楽しめる味わいみたいなのがあって、これはねナイアガラならではの幸せかなって逆に僕は最近思ってますね。他の人からするとバカじゃねえのみたいな、散々聴いたっしょみたいな感じで、だからこそ違いをねこういろいろこう気になって楽しんじゃん、なんかそういうワクワクがねまたね1年先まで待ってると思うとね、これまた楽しいなんですねまあそんな感じでね、すっかりナイアガラレーベルの手のひらで踊らされている私バッキーでございますが、まあねそういうこう音楽とかアーティストの楽しみ方愛し方っていうのはあるのかななんて思って、なんかそういう楽しみ方ができるってまあ俺はすごい得してるなって思ってますはい、まあそんな感じでですね、とにかく今回リリースされたこのハッピーエンディングっていうアルバムは大竹一さんのことよく知らないけど気になるなーみたいな人もなんか聞いてもらえると、あ、こういう曲作ってる人なんだみたいな感じでね、すごくトータル分数とかも少ないんで、なんか入門編としてというか初めの一歩としてというか、なんかそのなんかインストロメンタルのこう面白さみたいなのも含めてなんかこうちょっと取っかかりになってくれるかもしれないアルバムかななんて思ったりもします。はい、まあその他にもねベストオールウェイズっていう大竹英二さん亡くなってからすぐの3月21日に出たベストなんかもあるんで、まあそれなんかの方がね全体的な彼の魅力を網羅してるなーなんていうのがあったりもするんですけども、まあ手っ取り早くちょっと聞いてみたいなみたいな感じの人はこれ総録音数が分数が37分ぐらいなんで、いいかもしれませんはい、そんな感じで今回はですね、ハッピーエンディング大竹英一さんのまさかの新譜のご紹介をいたしました。バッキー大阪のストレンジャーザンパラダイス、今回はですね、音楽のコーナーですね、この今回話した大竹英一師匠に、ね、あやかっての趣味趣味ミュージックというね音楽のコーナーの名前を拝借してるんですけども、そこで、その師匠のアルバムの話をご紹介させていただきました。それではまた。